イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とか、そういうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。本日はこの箇所から工藤先生に聖霊なる神のお働きとはとメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日も皆さんと共にこの天地が滅び去っても変わることがないと言われている御言葉に聞くことができる恵みに感謝いたします。聖霊様がこの聖書を掲示してくださいましたので、同じ聖霊様が私たちの心を照らし、よくわかるように、また御言葉に生きていくことができるようにどうぞ導いてください。この時間を御手にお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日は教会の暦ではペンテコステという日になります。聖霊降臨日と日本語では言います。2000年前のこのペンテコステ、イエス様を信じる弟子たちに三位一体の第三位格であるご聖霊が与えられたということを記念して、このペンテコステをキリスト者たちは2000年の間守り続けてきました。先月の4月の30日ですね、講談交換があったと思うんですけれども、カン・ミョンソン先生がちょうどこの箇所から、同じ箇所から語ってくださいました。私もバンドでメッセージを見たんですけど、カン先生らしいなと思ったのは、自己紹介を一切しなかったですね。ただ御言葉だけ語ってパーッと去っていったっていうのがカン先生らしいなと思いました。カン先生は2005年に、短期宣教師として来日されました。でその後東京の聖書宣教会っていう本当に難しい神学校があるんですけど、そこを日本語で卒業されたんですね。でこの聖書宣教会の特徴は、とにかく御言葉を大切にしなさいと、もうその他のことはいいからっていうね、そういう神学校なので、カン先生はそこの教えをしっかり守っておられるんだなと思いました。カン先生そこを卒業した後は、神奈川県の大磯というところですね、湘南とかまた鎌倉の隣ですけど、大磯の教会で仕えられた後に、現在は恵庭福音キリスト教会にて牧会をしておられる先生でありました。本日は、この使徒の働き、聖書箇所に示されている3つの聖霊の働きをご一緒に見ていきたいと思っています。3つの聖霊の働き、それは救いと御言葉と教会、救いと御言葉と教会、この3つに聖霊がお働きになっているんだということをご一緒に確認します。この救い、御言葉、教会というのは私たちにも非常に深く関わっているものですから、今日の私たちにも確かに同じ聖霊が働いているんだと、ね、この時代だけではなくて今日にも同じ聖霊の働きがあるんだということをぜひ共に確認いたしましょう。そして聖霊の働きの中で今週も歩むことができるようにと願っているところです。それでは 早速御言葉に入っていきます。一つ目は救いですね。救いにおける聖霊の働きです。今日に至るまで多くの人々が救いを経験してきました。この事実から聖霊の働きを見ていきます。一章の3節をもう一度読み足します。一章の3節、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたと言われています。ここで子どもの皆さんに質問の一番をします。今読んだ3節に言われているイエス様の使徒たち、使徒たちというのがありましたけれども、使徒は何人いたでしょうか。この時の使徒は何人いたでしょうか。12人って言いたいですけど、11人なんですね。この時の使徒は11人です。もともとイエス様によって12弟子が選ばれ、12人の使徒が立てられていましたけれども、イスカリオトのユダがイエス様を裏切ってこの時もいませんでしたので、この時点では使徒は11人になります。11、分かった、大丈夫ですか。はい。1章の26節、1章の一番最後26節を見ますと、そこでマッティアという人が使徒に補充されて再び十二使徒になるという、そういう流れになっています。今3節でお読みした通り、イエス様は復活されて後40日間にわたりご自身を信じる者たちに現れてくださいました。コリント書の第一の15章を見ると、この時イエス様を信じる人たちは500人以上になっていたと言われています。第一コリントの15章に信仰者が500人以上になっていたと言われています。この先救われる方はどんどん増えていきます。次の章、使徒の2章では3000人が教会に加えられて、そして全世界へとこの救いが広がっていくことになります。現在私たちが住んでいるこの世界には約20億人のクリスチャンがいると、まあ統計ですけれども言われています。ふと考えたんですけど、この2000年の間ですね、このペンテコステから2000年の間に救われたクリスチャンの累計って何人ぐらいになるんだろうって考えたんですね。これ統計がないのでちょっと調べることはできませんでした。天の御国に行くとクリスチャンって少ししかいないのかなっていうイメージを持ったことはないでしょうか。しかしですね、相当多くの信仰者がいると思われます。2000年間、もっと前からですね、旧約時代から救われてきた人の累計ということになりますので、今でももう20億人いるってことですから、おそらく相当の数が御国にはいるんだろうなということが想像できます。聖書はこの膨大な救いが聖霊による御業なのだとはっきりと教えています。ヨハネの福音書の3章というところでは、ニコデモという、国会議員ですね、彼が救いを求めてイエス様のところに来ました。その時イエス様は、御霊によって新しく生まれなければ、聖霊によって新しく生まれなければ人は神の国に入ることはできないんだと教えてくださっています。またもう一箇所ご紹介しますが、第一コリント書の12章の3節、第一コリント書12章の3節の後半部分にこのようにあります。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと言われています。この2000年の間、いやもっと前からでしょう、イエスは主ですと告白し救われる方が起こされ続けてきました。そして現在も日々救われる方が起こされているという事実があります。私たちはまずこのことに聖霊の働きをはっきりと認めることができます。 この先使徒の働きを読み進めていきますと、13人目の使徒が加えられるんですね。13人目の使徒、パウロが加えられることになります。しかし本日のこの聖書箇所の時点ではパウロはまだ非常に熱心なユダヤ教徒でありました。イエス・キリストの教えを危険視し教会を根絶させようとパウロは考えていたのです。そのようなパウロという人物にもかかわらず聖霊が働いて新しく生まれると悔い改めてイエス様を信じるものになっていくということなんです。それだけではありませんでした。パウロという人はローマ帝国全域に教会を立て上げていきます。さらには今私たちが礼拝の中で学んでいるローマ人への手紙、あの非常に大切な書を書き上げたのがパウロなんです。聖霊によって見事に変えられていった人物であります。私たちも同じように変えられてきました。イエス様を信じることができたということ、さらにはこのようにして神様を礼拝するものとなった、日々祈り、また他の人のことを取りなすものとなった、そして何より御言葉に従いたいと思う気持ちが与えられていくこと、昔の自分から考えると本当に不思議なものだなと思うんですけれども、すべて聖霊が働いて変えてくださっているということなのです。ご聖霊という方は三位一体の神様の第三位格になります。父、御子、聖霊、それぞれの主な役割があるんだと、そういう表現をすることがありますけれども、少し役割を確認したいと思います。神様がこの世界、私たちに何かを行おうとされるときは、まず父なる神様がご計画をされます。父なる神様のご計画、そして御子がそれを実行してくださいます。御子イエス様の実行、そして聖霊様は何をするかというと、その御業を私たちに適用してくださる役割、御子聖霊様は適用の役割になっています。これ会社に例えると大変分かりやすいなと私いつも思っているんですけれども、社長である神様が企画設計をしてくださる、イエス様が実際に工場でそれを製品として作ってくださる、そしてご聖霊がトラックか何かで一人一人私たちのもとにそれを運んでくださるという、こういうイメージになります。ご聖霊は私たち一人一人にイエス様の義を運んでくださいました。そしてイエス様の神の子という立場を私たちに運んでくださいました。そしてイエス様の神の子としてのご性質も私たちに運んできてくださいます。さらには私たちに試練というイエス様の苦しみをも運んできてくださいます。これはすべて聖霊による適用運搬の御業だということなんです。一つ目の聖霊様の働きは、今日も世界中でイエス様を信じる方が起こされている、そして救いが進んでいるということ、ここに一つ目の聖霊様の働きを確認したいと思います。それでは二つ目の聖霊の働きは聖書ということですね。私たちに聖書を悟らせてくださるという聖霊の働きです。子どもの皆さんに質問の2番をします。一生懸命勉強するだけでは聖書は分かりません。他に何が必要でしょうか。勉強するのは 大切なことなんですけど、他に何が必要でしょうか。答えは聖霊の助けを求めるお祈りをすること、聖霊の助けを求めるお祈りをすること、 これが必要になります。3節の最後に言われていることなんですけれども、イエス様は40日間にわたって彼らに現れ、神のことを、神の国のことを語ってくださいました。神の国のことっていうのは、神様のご計画の全体を教えてくださったということです。神の国、神様のご計画の全体を語ってくださいました。しかしまだ聖霊を受けていない弟子たちは、この御言葉を正しく理解することができませんでした。6節に弟子たちへの御言葉の応答が書かれています。6節を読み出します。6節、そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか、とそのように弟子たちは応答したのです。弟子たちが想像したことは、イエス様がこれからもこの地上においてイスラエルを治めてくださるのではないかと、そして神の国を立て上げてくださるのではないかと、そのように理解していたようです。確かにこれは週末に起こります。イエス様が再臨されるときには、すべての権力が滅ぼされて神の王国が確立されると聖書は教えています。しかし7節に言われているように、それがいつとかどんな時とかいうことは弟子たちが知るところではありませんでした。それは神様がご計画されていることです。むしろ弟子たちがなすべきことは、聖霊と一緒になってイエス様を証ししていくこと、教会を立て上げ救われる方々が起こされるようにと励んでいくこと、これこそが今弟子たちがなすべきことであったということなんです。使徒の働きの2章に進むと、いよいよ弟子たちに聖霊が下ることになります。その時弟子たちは御言葉をはっきりと悟ることができるようになりました。聖霊が与えられると御言葉が分かるようになりました。ペテロは神のご計画を正しく説教し、キリストを信じなさい、悔い改めて曲がった時代から救われなさいと、イエス様が教えてくださったご計画の通りに述べ伝えていったのです。その結果として教会に人々が次々と加えられていったということなんです。御言葉を悟らせてくださるという聖霊のお働き、このことを明確に教えたのはプロテスタントの宗教改革者たちでした。宗教改革の当時、カトリック教会は聖書を解釈するのは聖霊ではなく教皇だと教えていたんですね。ローマ教皇こそが聖書を解釈する権威を持っているんだと、そのように教えていました。しかしそれに対して宗教改革者たちは、聖霊によるのでなければ正しく御言葉を解釈することはできない、そして御心を実行することはできないのだと訴えていったのであります。それは本日の聖書箇所が教えている通りの事実になります。もちろん聖書を論理的に調べたり学んだり勉強したり解説書を読んだりすることは非常に大切なことです。しかしもしそこに聖霊を求める祈りがないなら、謙遜になって助けを求めることがないなら、本当の意味で聖書を理解し実行していくことはできないということなんです。本日2つ目の聖霊の働きは、私たちが御言葉から聞くことができるということ、そして御言葉に生かされていくことができるということ、ここに聖霊が働いておられるということを覚えたいと思います。それでは最後3つ目ですね、教会の立て上げということに聖霊の働きを見てみたいと思います。教会の立て上げです。 8節をお読みいたします。使徒の働き1章の8節です。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊からの力を受けて地の果てまでと言われている通りに、全世界に教会が立て上げられてきました。この2000年間の事実です。しかし2000年の間、順調に教会が成長してきたのではありません。教会がなくなってしまうのではないかというような危機が実際にありました。この今日読みしている使徒の働きの直後のことになりますけれども、皇帝ネロという有名なローマ皇帝がいますけれども、ネロによる教会弾圧が少しずつ激しさを増していくことになるんです。最も迫害が激しかった時代、ディオクレティアヌスという皇帝だったんですけれども、その時にはクリスチャンが処刑されたということでは終わりません。教会を根絶しようとしてキリスト教の書物がすべて焼かれたんですね。また教会の持ち物はすべて没収され破壊されたと言われています。このようなキリスト教への迫害がなんと300年も続いたんですね。300年ってピンとこないかもしれないですけど、300年前は江戸時代ですよね。江戸時代から今まで教会が迫害され続けてきたのです。それでも教会がなくなることはありませんでした。300年間救われる方々が確実に起こされ続けていったのです。次の危機は、間もなくやってきます。ローマカトリック教会の堕落という危機がありました。300年の迫害が終わった後についにローマ皇帝が改心するんですね。コンスタンティヌス帝という、皇帝の名前聞いたことあるでしょうか。コンスタンティヌス帝が聖霊の御業によって改心します。これによりキリスト教が国教化されるんですね。当然聖職者、教会の人々は全員公務員となりました。国からの確かな地位を与えられて、高級官僚という立場を手に入れたんです。彼らは豊かな富を持つようになっていきます。この安定した期間、豊かな期間がなんと1200年間も続いていくことになります。1200年の間、教会は権力を増し、非常に豊かになっていきました。当時のローマ帝国の領土の大半はね、ローマ教皇のものだったと言われているほどなんですね。聖職者の地位もお金で売買されるようになったそうです。また、免罪符と言われますけれども、信徒の救いもお金で買えるようになっていきました。この1200年間、確かに教会という組織であったり建物は非常に成長して大きくなったんですけれども、まことの教会ですね、神様が建てようとしている教会は実は存続の危機にあったということができるのです。この危機に、聖霊が働かれたのが宗教改革者マルチン・ルターに対して聖霊が働かれたんです。ルターは聖書から正しい教えを読み取り、プロテスタント教会が生み出されていくことになるんです。今私たちがこうしてここに教会が存在しているということですね。私たちプロテスタントの流れにありますけれども、ここに教会があるということ、このことが聖霊の働きの結果なんだということがよくわかるのではないでしょうか。それでは一つ問いをしますけれども、今の時代このプロテスタント教会は聖霊に従って健全に歩んでいるということはできるのでしょうか。どうでしょうか。実は現在が3つ目の危機にあるのではないかと言われることがあります。 宗教改革の後、人々の考え方を支配していったのは合理主義という考えでした。合理主義という考え、科学が発展していく時代ということになります。当然教会もその影響を受けて、科学的に受け入れることができない聖書箇所については信じることをためらうようになっていきます。受け入れやすいように解釈を変えていったり、または聖書には誤りが含まれるのだと、そういうふうに言ってしまう教会が増えるようになってきています。ご聖霊によって聖書を受け取る、ご聖霊によって聖書を信じるということが難しくなっている今の時代ということなんです。子どもの皆さんに質問の3番をします。なぜ聖霊によらなければ聖書がわからないのでしょうか。なぜ聖霊によらなければ聖書がわからないのでしょうか。ちょっと難しいですかね。答えは、聖霊が聖書を表したので聖霊が説明してくださるということです。聖霊が聖書を表したので、同じ聖霊が聖書を説明するということなんですね。著者が本当の意味を解き明かしてくださるということなんです。今の時代、私たち一人一人の信仰者が聖書をしっかりと信じていくということがますます重要な時代になってきました。ことさら重要だと思われるのは神学校の教育だと思っています。神学校が揺れると、そこで育つ牧師が揺れます。それをすると説教が揺れてくるんですね。その結果、教会全体が揺れることになるんです。今日冒頭触れました、聖書宣教会という神学校、ここは御言葉を非常に重んじている神学校であります。そして私たちのすぐ近くにあります北海道聖書学院というところは、この聖書宣教会の先生たちが OMF とともに立ち上げた、これが北海道聖書学院になります。この北海道においても聖書信仰が守られていくこと、それによって健全な教会が立て上げられていくこと、このことに聖霊の御業が働いていくんだということを今日覚えたいと思います。本日は3つの聖霊の働き、救いと御言葉と教会ということを確認してまいりました。現代においても、確かに私たちの周りにおいて聖霊は働いておられます。本日は最後にですね、非常に見えやすい聖霊の働きというのを、中国の教会のレポートから少し紹介したいと思うんですね。ちょうど今月号の神学書の雑誌が中国の特集だったので、皆様に少し紹介したいと思います。現在の中国の人口14億人ですね、14億人のうち1億人以上がクリスチャンだと言われています。だいたい 7-8% ぐらいですかね。でも地下に隠れている教会がたくさんあるというお話なので、おそらくもっといるのではないかとも言われています。国が教会を弾圧するという中にあっても、救われる方が次々と起こされている中国であります。でその本の中に、礼拝の様子が書かれていました。中国の礼拝、これは地方の教会ということなんですけれども、まず冒頭の30分ぐらいは皆で祈る時間を持ちます。続いて賛美を何曲かします。そして田舎に行くほど礼拝の時間は長くなるのだそうですけれども、説教は最低でも2時間あるんだそうですね。日本からの宣教師の先生が頑張って1時間の説教をしたら短いと怒られたと。でさらに1時間半語ったということなんです。加えて昼食後も時間があるから説教をしてくれと頼まれて、午後に5時間語ったということを言われています。それでも皆さんは一生懸命にノートを取り耳を傾けておられるというんですね。ちょっと信じられないなと思いましたけれども、 そして説教が終わるとすぐに質問攻めが始まるということです。中国の方は基本的に政府とか上の人の言うことを信用しないんだそうですね。鵜呑みにはしない、自分でしっかりと考えて判断するという癖がついているので、ものすごい質問がたくさん来るそうです。また巷では中国の方は、まあ、いい意味で空気を読まないんだと、どこででも誰にでも伝道するのだそうです。当然警察に連れて行かれ拘留されるということが頻繁に起こっているそうなんです。それでも彼らは自分たちは神の子供なんだからこそこそやることではないんだと堂々と伝道するのだそうですね。まあ、国民性もありますけれども、ものすごい力が働いているのだなということを実感しました。この中国という国へのプロテスタント宣教の先駆けは、ご存知でしょうか、ハドソン・テーラーという、先生ですね。 OMF を作った宣教師になります。ハドソン・テーラーは清の時代から50年間にわたって中国宣教を続けました。ハドソン・テーラーというと、まあ、いろんな本が出ているんですけれども、屈強な信仰者、どんな時にも決して諦めない祈りの人、何事をも乗り越えていく人という、大体そういうイメージがあります。しかし現在日本の OMF でハドソン・テーラーの絵本を作っているそうなんですね。でその中には意外な彼の一面が発見され描かれる予定になっているということを聞きました。実はハドソン・テーラーという人は非常に自信がない人で寂しがり屋であったと。虫や植物が好きで、特に花を育てるのが大好きな人であったそうです。そしてとても体が弱く宣教師には向いていないと皆から反対されていたという、そういう人であったそうなんです。それでも聖霊の示しを受けて彼は中国に渡り教会を立て上げ続け、救いは広がって現在の中国に至っているということなんです。ご聖霊の力がなければとてもできることではないと思うんですね。私たちこのライトハウス教会も OMF の信仰意思をしっかりと受け継いでいる教会になります。教会規約の信仰告白の一番最初は、聖書はすべて誤りのない神の言葉であると。聖書は信仰と生活の唯一絶対の規範であるという告白がしっかりとなされています。私たちはこれからも聖書信仰、御言葉を信じるということにしっかりと立って、本当の教会、誠の教会を守り続けていきたいと願うんです。そしてここから新しく救われる方がさらに加えられることによって、ご聖霊が確かに働いているんだということを証しし続けてまいりたいと思っています。神様はこの世界を完成へと導いておられるお方、また私たち一人一人の信仰を完成へと導いておられるお方です。そのご計画が今日も確かにここで進められているんだということを今日は覚えることができました。この神様のご計画を正しく受け取って、ご聖霊とともに御国目指して歩んでいく私たちでありたいと願います。お祈りをして終わりにいたしましょう。天の父なる神様、今日はペンテコステということで聖霊なる神様のお働きを覚える時となりました。これからも私たちライトハウス教会が聖書を信じて教会を立て上げ続けて、そして救いの御業が一つ一つなされていくことで、ご聖霊の力が豊かに表される教会となることができますように。罪によって壊れてしまったこの世界、そして罪によって壊れてしまった私たち一人一人を本来の祝福へと導いてくださるようにお願いいたします。今週一週間もご聖霊の導きに従って一つ一つのことを判断することができるように助けてください。 イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。